ちらっと出てくるだけの話をまずしますけどね。ここで群衆は街道長のソステネを捕まえて法廷の前で殴りつけたって出てくるんです。このソステネって誰かっていうと、まあ街道長だった、このコリントにある、そのユダヤの人たちの街道の街道長であったソステネという人なんですけれども、実はその街道長ということで言うと、その前のところでコリントの町で、クリスポという街道長がその一家を挙げてイエスを信じるようになったということが前のところに出てくるんです。で、その後にこのソステネという街道長、一体誰なのっていうことを思うんですけども、まあそこはまあ想像をこう膨らませるんですけども、その最初のクリスポっていう街道長、その家族がみんなもうイエス様を信じる人になっちゃったから、ユダヤの中ではもう、この人はね、もう街道長、ユダヤの、宗教、ユダヤの信仰の中での、その街道での、街道長であることはできないということで、まあ、そこで違う人に代わって、その違う人になったのが、ソステネという人になったのか、あるいは、まあもう一つ言えるのは、コリントの町っていうのは大きい町でしたから、まあそこにユダヤの人たちは大勢ある。で、ユダヤの人たち10人集まれば一つの街道を持つことができたと言いますから、まあそこに、まあ10人どころではない20人、30人というユダヤの人たちがこのコリントの町にあって、だからこのソステネという人は別の街道の、その街道長であったということが言える。かもしれない。まあこれはどっちでもいいんですけども、今聞いていただきたいのは、実はこのソステネという人は、この後、クリスチャンになります。パウロの教えを信じた。パウロを通して知らされたイエス様を信じる人になる。それなんでわかるかっていうと、実はコリントの信徒への手紙の冒頭にですね、パウロとソステネからコリントの兄弟たちへって言って、そのソステネの名前が出てくるんです。まあそんなことでこのソステネっていう人はまあキリスト者になったんだろうというふうに言われるんですけどもね。で、まあ言われるっていう、まあそれは一つのお話としてまあ覚えておいていただいたらいいかなと思いますが、このソステネっていう人がまあ今なんで今晩ここで見たかっていうと、このソステネっていう人がどういう扱いを受けたかっていうと、まあその、そもそもはパウロが訴えられたその裁判があったわけです。ガリオンというその、コリントの総督のところでね、パウロがユダヤ人からこう訴えられて裁判にかけられた。ところがまあ、そのガリオンという人は、いや、それが、あんたたちの信じているところ、信仰をめぐる問題だったらもううちがこう関わることじゃない。まあ、こうね、今時で言ったら民事不介入みたいな話になるわけですけれども、そんなの裁判に関わってらんないよっていうことを、まあこのガリオンという人はまあそこで突っ返して、で、その腹いせに、その街道長ソステネという人がこうまあ、殴りつけられたっていうようなね、ことが起こったんだっていうことをまあ見る。まあ実際にこのソステネという人が誰に殴られたのかなんていうことをまああれこれ言う人もありますけれども、まあ僕はともかくその、パウロの裁判の果てにですね、まあそれにこう、ある意味巻き込まれたというか、とばっちりを受けて、このソステネという人がひどい目にあったっていうことをもうこう、まあ見ていいかなと思うんです。これ相当ひどい目にあったんじゃないかなっていうことをふと思うのは、なんでかっていうと、つまりこの人がその後、クリスチャンになる。ね。イエス様を信じる人になったっていうところに僕は相当ひどい目にあったんじゃないかなと思うんですよね。で、私たちの信仰っていうのは、不幸を前提にしているわけではありません。不幸でなければクリスチャンになれないなんていうことでもない。これはまあ、もちろん後からクリスチャンになるということをこう言うときに、何がしか人生のつまずきとかね、試練とかがあって、そこから、神様を求め、その神様っていうのが、ああ、教会の神様だったっていうことはあるかもしれませんけれども、私たち大事なのは、私たちの信仰っていうのはそもそも神の民の信仰だっていう、僕はここからいつも出発したい。まず聖書を開くときにそういうふうに語られているって思うんです。 もちろんこの使徒言行録も、まあ、パウロの伝道によって新しく教会に加わるという出来事が起こるんですけれども、だからそこにね、新しいその神の民として、加えられていくということですから、その神の民じゃなかった時というのが、まあ、確かに外にはあるのですけれども、でも、やっぱりその始まりは神の民なんだ、あるいは私たちで言えば教会なんだっていうことなんですね。だからその始まりは教会っていうのは何を言いたいかというと、私たちはすでに神の民であるということから出発する。だからそこに今言いたいのは、その苦労があったとかね、試練があったとか、しんどい目にあったから神様の民とされるっていう順序ではないということです。最初から私たちは神の民なんだということです。だから僕はよくね、その教会とか福音っていうのは、世の中で苦しんでいる人、虐げられている人のためにね、イエス様っていうのは生きられたんだと、そういう人たちのためのイエス様なんだっていうことがよく言われるんですけれども、いや確かにイエス様はね、その福音書の歩みを見ていれば、本当に病に苦しむ人、世の中で本当にその当時の社会の中ではもう汚れたものとして退けられていた人、罪人と呼ばれた人、徴税人であった人、そういう人たちの中にイエス様は交わりを求めました。イエス様はそういう人たちの中に入っていきました。それはそうなんです。その人たちも神の民の聖員だから、いや神の民の一人だから、その人たちをほっとくわけにいかないっていうことでは、イエス様はそういう人たちの中に入っていきました。でもそれはそういう人たちのためだけのイエス様であったかっていうと、これはそういうことを言い始めると、それは一面的なんですよ。それは一部です。むしろイエス様がしたかったのは、それこそユダヤの人たちに、まあ、イエス様はね、まずはユダヤの人たちが神の民となるということ、この人たちが神の民であり、いや、そもそも神の民として生きてきた人たちが、本当に神様を近くに思い、時は満ち、神の国は近づいた、神様のご支配の中に全ての人が生きようっていうことをイエス様は求められたわけですよね。だから特定の人たちだけにイエス様が語ったとか、特定の人たちのためだけのイエス様だったなんていうことは僕は言ってない。聖書はそういうふうなこと言ってないと思うんです。で、今何の話かっていうと、だから苦しいことがあるからイエス様を信じるとかね、そういうことがなければ信仰の道に入れないっていうのは、それは本当に極めて限定的なものの言い方で、そもそもは全ての人に神様の言葉が述べ伝えられるべきだし、全ての人がそこに生きていい。だからなんかね、不幸じゃないと信仰わからないっていうような理解っていうのは、僕はこれは違うと思うんですよ。まあもちろんそこに本当に信仰の深みということを味わうということは事実としてあるにしても、一方でじゃあ幸せな人は信仰に入っちゃいけないのかね。いや、そんなことないはずなんです。むしろ私たちはこの信仰を与えられた時に幸せになるんですから。ね。これだから幸せな人に信仰はいらないなんていうのはそこで矛盾しちゃうってこと。私たちはイエス様と出会い、イエス様の救いの中に入れられた。こんなに幸せなことはないっていうね。それなのに、そこで幸せな、不幸な人にしか、不幸な人のための信仰だみたいなことを言ったら、そこで矛盾しちゃうってことだ。それはおかしいんです。私たちは幸せなものの信仰だっていうふうにも受け止めていいんです。だからこれは幸せな人だけの信仰だっていうと、またこれも限定的だしね。だからそれ限定しないってことが大事。だから私たちがこう信仰を与えられるっていうことは、どんなものにだって信仰を与えられるし、どんな仕方手だって神様は私たちを神の民として、いや、あるいはイエス様は私たちを神の民として導いてくださるんだということを、私たちはここに一つ覚えたいと。で、まあ、そういうことを、まあ、言いつつなんですけどね、じゃあこの、今言ってるこの、ソステネという人はやっぱひどい目に遭ったんですよね。でこのひどい目に遭う中で、でもこの人がさっきから言っているようにキリスト者になりましたっていう時に、僕はここで一つの、まあ、きっかけになったんだと思うんです。この群衆に殴りつけられたってね、 人々の前で、まあこれが、まあこの群衆っていうのが誰であったのかは分かりません。そのユダヤ人であるのか、それともその町の他のね、人たちに殴られていたのか分かんないんですけども、でもいずれにしてもそのパオロの、そのまあ裁判が、そのまあガリオンによって退けられたっていうかね、そんな裁判なんかできないよって、お前たち勝手にやれっていうふうに言われて、拒まれたところで、それが終わったと、追い出されたところで、そこでこのソステネがこう殴りつけられているっていうのは、ここにはユダヤ人もあったはずです。ユダヤ人が殴りつけたということでないにしても、でもこの人は殴られっぱなしだったということなんです。つまりここに何が起こってるかっていうと、極めて世の中的な話をしますけれども、守ってくれなかったということです。自分たちの同胞が、同胞であるユダヤ人が一緒にその街道で聖書の御言葉を聞き、一緒にその神様はこう言っているっていうのをその聖書の御言葉から聞きながら礼拝をしている者たちによって、この人は守られなかったね。まあその人たちが殴ったっていうふうには言わなくてもね、でもそこで守られなかったということが起こっている。これはやっぱり、まあ、単純素朴な話、自分が大事にしている人たちのによって、まあ、裏切られたっていうふうに言うんでしょうかね。まあ、そこまで言わないにしても、この人たちは自分の側に立ってくれなかった。まあ、やっぱり裏切られたでしょうかね。まあ、がっかりした、失望したっていうことが起こると思うんですよね。まあ、この世的な話、人の思いですよ。でもそういうふうな中で、だからこの人が、ソステネがキリスト者になっていくっていうのは、僕はわかるような気がします。そういうことを思い浮かべた時にね。本当に、私たちを見捨てない方は誰かっていうことをパウロは伝えたんですから。そしてその方を信じさえすれば、あなたもイエス様と共にある、イエス様に救われるんだっていうことをパウロが伝えたっていうことを受け止めるときに、ソステネが、まあ、こういうこの出来事を契機としてね、きっかけとしてこの、イエス様を信じる者に変えられていったっていうことは、まあ、想像するのに難しくないかなと僕は思うんですね。一方でだからこのパウロの言葉を退けようとしたイエス様を信じるということをこうね伝えていたパウロをね、この、一団となって、この襲いかかって、それをこう、ガリオンのもとへ、この総督のもとへこう連れていったユダヤ人たちがあるけれども、結局その人たちは同じユダヤ人として同じ場所で聖書を開いているこのソステネを退ける、これは一体なんだっていうことをこの人が思ったっていうことを思い浮かべるのは、それは決して難しいことではない。そしてそこに何を見たかっていうと、もう単純素朴な話、まあこのソステネの立場でね、まあそこまで書いてないので読み込みですけれども、ソステネとすれば、あ、この人たち同じ神様信じてないと思ったんだと思うんです。この出来事の中にユダヤ人だっていうことでは同じはずなんですけども、でも同じ神様信じてない。そういうふうな失望感をこの人が抱いたとしても仕方ないかなっていうことを僕は思うんですね。で、やっぱりここに、このソステネがこう、まあ、リンチというかね、乱暴された、殴りつけられたってのは一体何であったかっていうと、まあ、この出来事が何であったかっていうと、まあ、この出来事そのものは、神様を求めないことであった、その結果なんだっていうことなんです。この、パウロを訴えたそのユダヤ人たちがこのガリオンというね、このアカイア州の総督に訴え出たということが、そもそも神様を求めないことだったし、そしてその神様を求めない者たちは何をするのかっていうと、神様を信じる者の仲間にならないということです。それは当たり前なんです。神様を信じてないんだから。神様を信じる仲間だって思ってないところでは、その人がどうこうされたって構わないっていうことです。そういうところにこのソステネが傷つき、まあ彼らは離れていったという言い方をしているかどうかわからないんですけれども、でもそういうことの中でね、本当にイエス様を信じるものとされていく、あ、やっぱりイエス様だ。パウロが言うことが本当だって、イエス様こそ私を見捨てない。イエス様こそ私の味方だって、私の最後まで私の味方でいてくださるということを、このソステネが信じて受け入れたということであって、良いかと思うんです。で、ここに、 やっぱり私たちの信仰っていうのがね、当然のことながら神様を信じる者の信仰だということですし、で私たちもまたそこで神様を共に仰ぐ、神様を礼拝するというものの一人なんですけども、私たちはまあ、こうやって今晩も一緒に礼拝を捧げているという時に同じ神様を礼拝しているんだということがありますけれども、そういう私たちの中でまあ、こういうふうな神の民であるということ、あるいはまあ、教会の交わりを作っていくということの中で大事なことがあります。でそれはどうやったらその神の民として一緒に生きていけるかっていうことを、私たちはただね、もうすでに神の民とされているんだから、教会に加えられているんだから、イエス様を信じている者たちなんだから、洗礼を受けている者たちなんだから、もうお互いうまくやっていけるでしょっていうふうなわけには、これはね、世の歩みとして、まあ、教会としての歩みとしてこうやっていく時にもですね、なかなか難しさを覚えてしまうということは多々あるわけですよ。なんでイエス様信じてるお互いなのに、なあこんな風に思い違い、こうすれ違いが起こっちゃったり、意見の食い違いがあったりするんだろうっていうことが起こる。これは人としての集団であればそうなるんです。だから僕、神の民、神の民って言ってますけれども、これそもそも、例えば、出エジプトのね、あの道行きでだってモーセがリーダーでアロンが横にいて、そして長老たちがあり、神の民としてのこのね60万何がしの人たちが一緒にこう移動したっていう歩みの中でだって繰り返し問題が起こったんですよね。でそれこそモーセがね、こう本当に吊るし上げに遭うようなことだってあったわけですよ。なんで俺たちをこんな荒れ野の砂漠の中にね連れてきやがってね、水もない食べ物もないようなところに連れてきやがって、こんなしんどい目に遭わせるんだっていう風な、ひどい、そういう風なね、もう全部自分たちのストレスをパウロというリーダーにこうぶつけるなんてことが、そういうことだってあったわけですよ。あるいは本当にパウロがもうみんながごたごたごたごたしてる、お互いの関係が悪くなってて、それを延々こうモーセが一人でこう裁いていたなんていうことが、そこでも起こったなんていうこともあったわけですよね。まあそんなこともありながら、でもそこでどうやって導かれていったかっていうと、まあ、あの荒野の40年の旅路であれば、やっぱりモーセが神様との語らいの中にあった。それはモーセが何をすべきかということを神様に求めたということでありました。どうしたらいいんでしょうか、こんなになっちゃってます、ね。まあ、いい、僕が言うとなんかえらいこう頼りないですけど、本当にそういう話なんですよ。神様どうしたらいいんですかって。それは神様にすがるという言い方ができるし、まあそこに神様を信じてそういうふうに言ったということができますし、今日の聖書の中に出てくる言葉で言えば、神様の御心を求めたということなんです。今日ね、まあ、なんかソステネの話からなんでそっちになるんだということなんですけども、だから、まあ、ソステネの方はね、ユダヤの人たちが本当に神様を求めてはいなかったからだっていうところのつながりで、その神様の御心っていう話をしたいと思うんですけども、この、まあ、この一件、この事件があった後ですね、まあ、パウロは、なおしばらく、この、コリントの町にいました。まあ、コリントの町にいたのは、パウロが滞在したのは1年6ヶ月ほどであったっていうことが、まあ、前のところにも出てきましたけれども、まあ、その1年6ヶ月、まあ、滞在して、まあ、そこから、こう、離れて、また、そのエルサレムへ戻る、旅を、こう、するわけですね。で、その途中で、まあ今日どこへ行ったっていうのはこう次々地名が出てきますけれども、まあエフェソに行った時のことです。これはまあこの今いるコリントからすれば海を越えて向こう、まあこのコリントの側はヨーロッパでありますけれども、そのエフェソの側は小アジアって呼ばれる地域のね町。まあ、エフェソっていう名前だけで言えば、新約聖書の中にエフェソの信徒への手紙っていうのがありますから、まあ、そのエフェソだっていうことで思い浮かべていただいたらいいんですけれども、そのエフェソに、まあ、パウロは、まあ、行くわけですね。まあ、その時に、このコリントの町で知り合ったプリスキラとアキラというね、夫婦も一緒にそこに同行したなんていうのがここに出てきますが、まあ、そこで今聞いていただきたいのは、 このエフェソの町でですね、まあ、パウロ、まあ、ここでも、まあ、どれぐらいいたんでしょうかね、でもコリントほどでは長くない、まあ、それでもしばらくそこで、そこのユダヤの人たち、そこにある、やっぱりユダヤ人のコミュニティの中に入り、そこでイエス様を述べ伝えたということであったわけです。で、その時に、ここで人々が、その町の人たちが願ったっていうんですね。もうちょっとここにいてくれませんかって、もっとそんな話したイエス様のこと聞きたい。いうことがここでなされている。でここでそういう話がこうそういう語らいがなお続けられている。まあこれはまた後に続きますけれども、まあ、そんな話がある中で、パウロがいやいやダメです断ったんだって言うんです。これもね不思議な話だなと思うんです。自分の話聞きたいって言ってくれるんだからもっとそこにいたらいいと思うって僕なんか思うんですけどもね、もっと聞かせてよってイエス様のこと聞かせてよっていう人がある。そこでね追い出されたっていうことであればもう速やかに次の町へって、これまでもねパウロが転々としてきた理由っていうのはそれは追い出されるということがまあ一番次の町へ行くって時のね大きな理由でした。ここで十分語り尽くしたから次へ行こうなんていうことよりはもうそこにいられなくなってっていうのはこれまでのパウロの歩みとしてあるんですけども、ここではねそうじゃない、もうちょっといてよってね、とどまって語ってほしいっていうふうに願う人たちがあった。でおそらくパウロもこの人たちのところに語りたいと思ったんだけど、パウロはそれを断って何と言ったか、いや神の御心ならばまた戻ってきますって言って別れを告げたんだって言うんです。ここでパウロが神の御心ならばっていうことを言っているっていうことです。この御心っていうことを、まあ、教会でも、ね、私たちの信仰の中でも、この御心っていうことは大事な一言ですよね。私たちが神様の御心を求めるということを言います。だからさっきのね、ソステネの話で言えば、このユダヤの人たちは本当に神様の御心を求めていたのかって言えば、そうじゃなかっただろうということを、まあ、一方で言いながら、まあ、ここではパウロが御心ならばということを言うときに、私たちは御心ゆえにこのパウロが振る舞っているということを言うんです。このエフェソの町でね、パウロが、まあ、人々にこう、退けられた。ね。まあ、これ、とどまるようにこう、願われたっていうことなんですけども、これを、受け止めますときにね、いわゆるこの世の人情的にこう思えばね、あ、この人たちに語ってあげたい。それこそ、そういうところでは心のつながりを求めるし、友情を求めるし、愛情さえ覚える、親愛の情をですね、こう覚えるということであるのかもしれないんですけれども、でも、そういうものではないということを、ここでパウロがこう語る。いや神様の御心ならばっていうことをこう言うわけですね。で、あるいはそこの御心じゃないことを、じゃあどういうことが他にあるかなっていうと、まあ今言いました人の情ではないということですね。あるいは、まあそこに留まる理由がね、生活がこう整うからっていうような、利権とか利害とかそういうこの環境的な要因でもないということです。これは大事なことだと思います。パウロがその神様の言葉を述べ伝える者として何を大事にしたかっていう時に、述べ伝えることがこう可能性があるからとかっていうことでもなかったっていうことです。そこに神様の御心によってということを大事にした。これね、パウロはそう思い浮かべれば、そのまあ今今日このエフェソへ来たっていう今聞いてますけどね、かつて彼はここに来たかったんですよ。でもそれを聖霊の妨げによってそれが許されなかったっていうことを彼は経験しているんです。だからその時にも神様の御心っていうのは私たちに良いこと、私たちの求めることだけを示すのではなくて、神様の御心ゆえに妨げられるということをパウロはすでに経験してきました。自分は本当はこの小アジアの地域でも語りたいっていうことだったんだけど、彼は語らないまんま、あの時あの距離500キロだか600キロだか延々こう黙ったまんま沈黙したまま、いや、正しくはイエス様を述べ伝えるということをできないままに過ごしてきたということがあった。だからその神様の御心を求めるということがその自分のね求めとは違うこともあるということをパウロは知っている。で、これは私たちも、その、御心、御心を言うときに、大事なことだと思うんです。 でただね、逆に私たちが御心っていう時にですね、この御心をこう諦めの原理のようにですね、都合よく使っちゃうっていうことがあるんですね。私たちが祈ったことをね、祈ったことが叶わなかった時、ああ御心じゃなかったんだわっていうふうに言って自分を納得させようとするっていうことも私たちは時にある。まあ、それが本当にその言い方が御心を真実に求めていたがゆえのね、結果としてそういうふうに言ってるのか、大して期待もしてないのにね、そこでだけこうなんか賢く言ってみせるなんてことも私たちはあるかもしれませんけども、でもそんなの、そんなんじゃいけないなっていうことを僕は自戒しながら今言ってるんですけども、大体ですね、私たちがそもそも御心っていう言葉をどこで触れているかっていうと、これはイエス様が祈れって言われたんですよね、イエス様の主の祈りの中で私たちは御心を求める祈りっていうことを私たちはまず教わったんです。でそこで天にまします我らの父よ、願わくは皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天になるように地にもなりますようにというふうに、そのようにイエス様に祈ることを教えられた時に、今言いました御心が天になるように地にもなりますようになんですよ。だから私たちのなそうとするこれが御心であるかどうか教えてくださいなんていうことをイエス様は教えたんじゃない、まず御心がなりますように祈れっていうふうに言われてる、ね、そのことから始まってる。それと私たちがこのイエス様の言う御心ということを印象深く受け止めるのは、あのゲッセマネの祈りでありました。この杯を私から退けてください、しかし私の思いではなく御心のままに。ここにもこの御心ということを聞く。だからこれ、まあ、まさにイエス様のゲッセマネの園の祈りがそうなんですけれども、これは私たちにとっての良かれということを求めることが御心なんじゃないんです。人にとって良きことが御心ではないんです。例えば人の良きことであったとしても、それは、御心じゃないということだってあり得ると、だってそのことはイエス様の十字架を見ればよくわかる。イエス様のを十字架につけた人たちね、まあ、つけようと、まあ、聖書の中でこう願った人、求めた人たち、イエス様なんかいらないっていう人たちにとっては、イエス様が十字架につけられたということそのものが、ああ神様の御心はやっぱりあいつが、あえて言いますけどね、あいつが十字架につけられることであったってね、ほら御心がなったっていうふうに言ったかもしれない。まあ、聖書にはそんなこと書いてないので、そこまで言う必要はないかもしれませんけども、そういうところに、その自分の立場で、そのファリサイ派とか祭司長とかね、いう立場で、神様の御心がなったなんていうことを言ったかもしれない。でも言ったかもしれないけれども、じゃあそこで神様の御心を求めていたかっていうと、それは求めていませんでしたっていうことを私たちは、知っているわけですよね。あれが御心だったっていうことではない、むしろイエス様が十字架におかかりになるということそのものが、それがね、自分たちの願いとして、そのイエス様を十字架につけたかった人たちの願いとして、ほら御心がなりましたではなくて、神様が私たちを救おうとされていた、その救いはイエス様の命しかなかった、イエス様の十字架の血によって私たちの罪が清められるということでしかなかったという意味で、御心がなったということを私たちはそこに知るということはあっても、ね、それ以外の仕方であれが御心だったということを私たちは言うわけではこうありません。で、ここはこのパウロがね、このエフェソにあって、この人々の申し出、周りの人たちがどうかもうちょっといてよって言ってくれたのを断ったところに、この神の御心っていうことを見たっていうことを思うとき、僕はこれどういうことなのかなって、改めてこの御心って何だろうっていうことを思ったんです。で、それは、ね、私たちにとって御心を求めるっていうことが、今も言いました。私たちが御心を求めることを誰から教わったのか。それはイエス様です。イエス様が御心を求めなさいって教えてくださったし、イエス様は御心を求める方として私たちの前に立ってくださいました。ね。だから、そもそもその神様の御心を求めるっていうのは、今言っていますように、その自分たちの願い求めが御心だっていうんじゃないんですよ。 むしろ神様の御心っていうのがあって、その神様の御心の前に自分の道を譲るって言ったらいいんでしょうかね。それが御心を求めるというものの姿です。だからイエス様のゲッセマネの園の祈りの中で、私の思いではなく御心のままに、私の思いはあなたの御心の後ろに行きますように。それがイエス様の願った御心のままにという姿でした。だから神様の御心の前に自分をこう譲るということ、まあそれが実に私たちでいうところの神様の前にへり下るということであるし、だからそのどう言ったらいいのかな、自分の意見をね引っ込めますっていうことともちょっと違うと思うんですよ。むしろその自分の思いをこう神様にやっぱり差し出すとかっていう言い方でもいいかもしれません。どうぞ明け渡す、私の思っていることをこんなことあります、あんなこともあります、でもこれ神様どうぞ受け取ってください、好きなようにしてください、あとは御心のままにってそこになるんじゃないかなと思うんですね。で、そういうふうにね、そのまあ、イエス様を通して御心っていうことを教わるときに、やっぱそこに御心っていうのがあるということを見るときに、あ、御心求めるってこれかっていうことを、この、まあ、パウロの神の御心ならまた戻ってきますっていう言葉をこう思い浮かべている中でわかるんですが、この御心を求めるっていうことは何だったかっていうと、これ要するにイエス様を求めるっていうことなんだと思うんですね。ここに私の願っているところに、私の求めているところにイエス様おられるでしょうか、ここにイエス様の十字架の道が、復活の道があるでしょうか。だからこのイエス様の御心、これが御心ならばっていうふうな言い方をするときにね、私たちがその御心をもし求める祈りをするのならば、そこにどうぞイエス様の歩みを見せてください、イエス様を見せてくださいということが、まあ、私たちの御心を求めるということなんだと思うんです。だから何かね、右に傾くのか左に傾くのかわからないけど、まだどっちに傾くか、神様あなたの御心を示してくださいっていうね、なんか占いとかね、駅とかそういう中でね、どっちがいいかなってくじ引きするような話じゃないんですよ。どこに神様の道が、いやイエス様の歩まれる道があるのかを教えてくださいっていう、こういうふうに言うと、私たちの御心を求める祈りっていうのは具体的になるんだと思うんですね。真実なものとなると思うんです。でもう一つ、そう、今晩はっていうところでね、御心つながりで、もう一つちょっとお話ししてもいいかなと思うんですけども、今日はですね、本当に神様の御心が表されたことがありました。まあ、そんな風に言うと、まあ、嬉しくなっちゃうんですけどね、まあ、教会の、今日の礼拝の後の、長老会の時に、洗礼を受けるという、申し出を、洗礼を受けたいという申し出をされた、一人の姉妹がありましてね、まあ、その方が、まあ、その洗礼を授けられるということになったわけなんですけども、彼女はですね、その学生の頃に誰だ、三浦綾子さんの、本を読んで、こんな生き方があるのかって、何を読んだかっていうのをちょっと詳しく伺いませんでしたけどもね、氷点だったか、潮刈り峠だったかちょっと分かんないですけども、まあそれをこう読んで、その三浦綾子さんのその本に書かれているその、人の生き方に衝撃を受けて、こんな生き方があるのかっていうことを、まあキリスト教ってすごいなっていうことを、まあそこでこう胸打たれていた、だそうです。でも、まあ、その後、ご自身が結婚されたり、して、教会にその後行くということはないまま、でもいつか教会に行けたらという思いを胸に秘めたまんま、そのお子さんたちが育つまでずっとその、教会いつか行けたらいいな、いつか行けたらいいなっていう思いをこうずっと持っていた。で、その子育てに一区切りがついて、まあ、その、ご主人の転勤の関係で、まあ、ちょっと引っ越された先でね、まあ、今なら、まあ、子供の手も離れたしっていうことで、その教会へ、まあ、行けるようになった、まあ、教会行くようになったということなんですけれども、まあ、そこからでもそのまんますぐイエス様信じたか、信じられるようになったかっていうとそうでなくてね、そこから今度はその親の介護のためにまた和歌山へ戻ってこなければならなかった。 で、その親の介護のために和歌山に戻ってくる中で、じゃあこちらでもということで、この和歌山教会の礼拝にずっと来られていたんですけども、でそういうふうな中で、あ、やっぱりこうずっとそういう風な中でね、僕よく覚えてるんですけどね、このまま礼拝に出席してていいんでしょうかって、 ある日の礼拝の後をね、ご本人おっしゃって、でその後、何のことだろうと思ったんですけど、いや、あの洗礼っていうのを受けさせてもらっても、もらった方がいいんでしょうかっていうことをね、ご本人がこう本当に、恐る恐るおっしゃってくださって、ああもちろんもちろんって言って僕は喜んでそれを受け入れたんですけれども、でその後その信仰の学び、受洗の準備をね、しばらくもう半年近くしたでしょうか。ところが、ああそういう風な最中ですね、まあ、その介護のために和歌山に戻ってきたというふうに今言いましたけれども、その、最初お父さんのためにだったんですけども、あれお母さんかな、まあ、ご両親だったんですけども、そのお二人とも、まあ、立て続けに、まあ、亡くなってしまった。それで結果的に和歌山から、まあ、もっと言ったその引っ越し先に戻らなきゃいけないということで、まあ、結局受洗準備ずっとしていたけれども、そこからはもう洗礼受けられない、でもここで受けられない、そういうことですねっていうふうに言って、まあ、まあ、去っていったっていうことなんですけどね。まあでもこちらにお家がありますから、去年のクリスマスにですね、の礼拝に、和歌山教会の礼拝に来られて、まあそこで、知念さんのね、洗礼式があって、それを見ながらね、あ、なんで私あそこにいないんだろうって、こう、涙しながら眺めてたっていうことも聞きましたけれども、そうやってだから洗礼を受けたいという思いをこう一度はこう、なんて言ったんですね、閉ざされた、彼女に思ったんです。で、その後、いやいや、もう一回、いや、そういう思いをね、改めてそこで見て与えられるんだったら、もう一回洗礼を受けましょうよって、まあそこで、これ言ったというか、まあ彼女の方からもね、洗礼を受けられないんでしょうかねっていう話になってね、いやいや、これからやりましょうって言って、もう一回、この、まあ、離れているけれども、そういうやり取りをしながらね、洗礼の準備をして、でもやっぱりこの離れているということがきっかけになってね、やっぱり私無理だと思いますってまた言い始めたって、もうなんだかなって思ってる、本当に、そんなことないから大丈夫だからって一生懸命励ましたっていうのもあるんですけれども、まあ、そんなことがありながら、つまり、まあね、洗礼の申し出をしてから、一度ならず二度までも、一度、そのイエス様で生きるということを諦めた、人でした。でもそういう人が、今日改めてね、洗礼を受けられるということになったということなんですけど、彼女がね、昨日も、まあ今日の、その諮問会に向けてね、祈りましょうっていうことで昨日教会に来てもらって、まあ、そこでちょっとお話ししてた時に、もう私どっちでもいいんですっていうそれはなんだからと思うんだけど、いや、だって、いや、言い方ちょっとおかしいけどね、もう仮に、まあ、これで、こう、今はダメって言われることになっても、まあ、それはそれで神様のなさることだって、受け止めますということを言った。もし、そこで、まあ、受け入れていただけるならそれで喜ぶし、そうじゃないって言われるならそれもそれで、もう今は神様の前に受け入れることができています、その準備が、心の準備ができています、そういうふうに、まあ、昨日のことなんですけどおっしゃってくださって、そこにね、もうそういうことが言えるんだから、もうこの人はクリスチャンにならなきゃダメだって、いやいや、思ってね、もう僕はたとえ長老のみんなが敵になっても僕一人でもなんとかするぞって、ね、もうこういう、まあ、それこそ そんなこと言っちゃいけないわけですけど、それはもう教会の技でなくなるので、牧師が何言ってるって話ですけど、でも本当にもう、あ、この人は本当にイエス様に捕らえられてるし、神様の前に生きる信仰に生きてる人だっていうことをね、そういう言葉の中に、もう僕は受け止めて、ああ、で、まあ、ついにというかね、まあ今日の諮問会で、受洗、許されて、来週のイースターで洗礼受けられるということですけれども、だからそこにね、やっぱり、その、それこそ、今の彼女の話は、その最後にはね、自分が洗礼を受けたいという意思さえこう退けるわけですよ。ね、教会にあって最も良き技ですよ。嬉しい技ですよ。でもそのことも本当に神様のことなんだっ ていうところに、まさに御心ならばっていうところに道を譲る、そういう姉妹の姿があってね、これだな、本当に思わされたわけです。私たちの信仰ってこれだよなっていうことを本当に思わされた、まあ、昨日今日だったわけなんですけどもね、まあ、実にそこにこれはもう喜びとして、ああ神様の御心は示されたって言って、僕は彼女の受洗が許されたことを喜んでいるんですけども、だからね、そこに本当に私たちが御心ならばっていうことをやっぱりどこに求めていくのか、それはまあ今の彼女の話だって、人の思いとしては二度もうやめようって思った、イエス様じゃなかった、今じゃなかったって、もう洗礼受けるのやめようって人の思いで思った。でもそういうふうな中でやっぱり神様の御心は違ったというか、ついには御心ならばっていうところに明け渡すに至るっていうのがね、これが素敵な話だなって僕は本当に思うんです。だから私たちはそういうところに生きてるんです。だから私たちのね、本当にまあ今の洗礼を受けるという 大きなこと大事なことですけれども、本当に私たちのうちにその御心ならばということを口にするとき、本当にそこにイエス様がおられること、イエス様の道を求めることだ、そしてイエス様の歩みに私たちは道を譲るものとされているというのがこの御心ならばということでありますし、そういう中に私たちはね、今信仰者として加えられている、キリスト者としての歩みを与えられているんだということです。私たち、まあ、これも、もうついでみたいな話ですけど、覚えておいたら良いのは、私たちが教会の中で、信仰者としての歩みの中でつまずくということがあります。教会の言葉でね、でもあのつまずくっていうのは何につまずくのかっていうと、よく、まあ、神様につまずく人はいないっていうふうによく言われる、まあ、あと説教につまずく人もあんまりないって言われますそれはどうかなとも思ったりもするんですけども、でも大体教会でつまずくっての人につまずくんだっていうふうに言うんです、でそうだと思いますけども、でもここで分かっておかなきゃいけないのは、それは人につまずくんじゃなくて、実は自分の思いにつまずいてるんですよね。だから自分の思いがあるから、つまり神様に明け渡してないところがあるから、私たちは人につまずくんですよ。だからこれ教会の中でのつまずきの原因っていうのは、実に神様の御心を求めてない、僕はだからつまずいた人をね、まあ、その人を傷ついたとかいう人たちが多いので、そう一概にすぐそれは悪い信仰分かってないとかって言えないんですけども、でもそのつまずきを覚えるところに何があるのかっていうと、実は御心が求められてないっていうことが起こっているのではないかということを覚えてでおいたら、まあ、良いかなと、まあ、注意、そういう注意の言葉になりますけどね。私たちは本当に、まあ、でもそういうことはあるんです。私たちは、この自分というものがありますし、そしてその自分ということを言った時に、まあ、そこには罪の思いだって私たちが抱えているということをやっぱり認めなきゃならない。で、幸いなのはこういう私たちの中でひたすらに御心を求めてくださったイエス様があるということです。そのイエス様が救い主だということです。私たちが神様に道を譲るということがなかなかに不十分なものであったとしても、そのような私たちの中で、しかし神様の御心を求めてくださるイエス様がある、ね、そのことに私たちを明け渡すことができるようにっていう祈りをね、またしていきたいなということを思います。まあ、今週は本当に受難週にであります。イエス様の歩みをこうね、辿っていきましょうということを言いたいのですけども、そのイエス様のお姿をこう見ていく、それはまさに神様の前に御心を尋ね求めた方の歩みだ、いえ神様の御心の前にご自分を退けた方の歩みだ、その方の歩みが私たちの救いであるということ、自らを退けたというところに救いがあったということ、私たちは覚えるものでありたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、御心ならばという言葉を私たちはいともたやすく口にしてまいりました。しかしそのことゆえに、神様あなたの御前に不信仰なものであった自分をも顧みます。あなたに期待することもなく、本当にあなたがそう御心を持って私たちを導いてくださっていることに期待することもないままに、 ただ諦めるために御心御心言っていた。あるいは自分の良きことを求めて御心御心言ってきた。そのような私たちの愚かさを神様どうぞお許しください。でもそのような中にあなたの真実を求めて御心を求めて、それこそ十字架に至るまで御心を求めて歩まれたイエス様が救い主として私たちのただ中を歩んでくださる、その歩みに私たちの思いを祈りを合わせていくことが許されますように、どうぞ神様、そのイエス様が御心を求めるようにと教えてくださいました。どうぞ私たちが本当に真実にイエス様ゆえに御心を求めること、そこにイエス様の歩みがあることを求めること、どうぞ得させてください。私たちをそう神様あなたの御前に一歩後ろを歩むものとされますように、そこに私たちの救いがあり慰めがあることをどうぞ教えてください。感謝してイエス様お名前によって祈ります。アーメン。